77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月29日ということでね、8月最後の放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますね。え、もう8月ね、もう最後っていうことなんですけど、皆さんね、どうですかね、元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、まあいろいろあったんですけど、まあ、お盆明けて、家族でね、旅行に行ってきました。はい、旅行に行ってね、広島に行ってきたんですよね。はい、で広島行ってきたんですけどね、あの子供2人連れてなんで、もう車でね、もう頑張っていこうということになったんですけどね、まあ、広島ね、ちょっと遠いじゃないですか。遠いので、 だからね、こう行きはね、山口で一泊して、で帰りはね、帰りどこだったかな、北九州で一泊するっていう、ね、そういう工程で行ってきました。はい、まあ、ね、まあ、親戚同士のね、集まりということで、ね、行ってきたんですけど、私ね、広島ね、プライベートで行くのは初めてだったんですよ。はい、ね、仕事で行くのも合わせたら2回目ね。皆さんどうですかね、広島行ったことありますか。はい、まあ、私ね、今ね、こうやってこう長崎市内住んでますけど、結構ね、外国人のお客さんが広島に行って長崎に来ましたっていう、そういう方にね、よく会いますね。やっぱりこう歴史的なね、やっぱあの原爆ね、こう 2度の原爆っていうのがね、広島長崎っていうことなので、そのね、こうどちらも見ようっていうね、まあ、そういう外国人のお客さんがね、まあ、が結構いますね。はい、アメリカ人の人もいますよ。はい、アメリカ人の人もいますし、でね、この間メキシコ人でしたね。はい、まあ、そんな感じでね、もうやっぱりね、こうね、大都市がね、核攻撃にを受けるっていうね、そのもう人類の歴史上ね、あの2回しかないわけなんですよ。はい、2回しかないわけなので、なのでね、やっぱりね、こうこれはね、なんでしょう、まあ、現地にね、行かなくてもね、もう知っておかなければいけないことじゃないかなというふうに思いますね。もう、まあ、歴史上ね、まあ、もう本当にね、たくさんの悲しい出来事ね、やっぱ起こってますよね。ね、原爆だけじゃなくてもね、本当たくさんのね、悲しいこと起こってます。ね、私ね、こう中東に行った時とかのね、もう本当にね、たくさん悲しいお話をね、聞きましたし、あと東ヨーロッパもそうでしたね。東ヨーロッパも本当に聞きました。はい。で、ね、まあ、それぞれね、全然違います。ね。私がね、中東よりも東ヨーロッパですね、東ヨーロッパで聞いた話はね、本当にね、もう何でしょう、脳裏にこびりついてね、なんかいつもその自分の脳のどこかにあるような感じになりました。私がね、聞いたのがね、ボスニア・ヘルツェゴビナと、あとね、コソボっていうところなんですけど、そこでね、自分よりも若い世代の人からね、聞いた話なんですよね。あ、まあ、結構何でしょう、まあ、内容がもう本当にね、なんて表現したらいいのかわからないんですけど、本当にね、こう、もうずっとね、こう頭にね、残る内容なので、なんでね、なかなかね、ラジオでもね、あと友達とかにもね、なかなか話せない感じなんですけれども、はい、そういうね、やっぱり、まあ、戦争っていうと悲しい出来事がたくさんありますけどね、でも、まあ、まあ、そんな中でもね、その後の歴史もね、大国間の力関係も変えてしまったという意味ではね、この核っていうのはね、他のものとね、比べ物にならない、比較にならないものだと思うので、なのでね、このね、広島と長崎のね、2つの町を見て、日本に行った時にはその2つを見ようという、そういう外国人が多いのかなというふうに思います。はい、で私ね、実際ね、広島で行ったんですけれども、ね、最初に行った時はね、平和公園ですかね、はい、あっちの方全然行かなかったんですよ。ちょっと仕事で行ったのが、もう今から4年前にね、一人で行ったんですけど、その時はね、広島のね、牡蠣をね、を PR するって、そういうお仕事で行ったんですよ。はい、で今でもね、広島県観光連盟さんの、 サイトにはね、私がねこう牡蠣をこう家族で食べますってそういう役でね写ってる写真がね載ってます、はい、なんかで、ね、チェックしてみてください、はい、まだあると思いますよ、はい、でその時はねもう普通にね牡蠣をねこう美味しいって言って食べるっていう役だったんですけど、そういうお仕事だったんですけど、まあ、今回はね家族を連れて、ね、原爆資料館も行ってきました、はい、あ、今年はね今年の8月はね原爆投下からね80年なんですよ、はい、80年で 長、まあ、長崎でもねいろいろ80年っていうのをで、まあ、改めて、祈りを捧げましょうっていうね、まあ、そういうのがね各地でありましたけれども、まあ、広島もね、まあ、そういう感じでしたね、はい、で広島の原爆資料館はね私行ったことがなかったんですけど今回初めてね、子供と行ってで下の子をね連れてね見て回ったんですけど下の子も2歳なんでねもう、まあ、全然わからないだろうなと思ってね回ったんですよね、はい、でなんかこれはこうだよとかあんまりね言ってもねわからないだろうと思ってこれ何とか聞かれたものにねもうこれはね燃えてしまったお家だよみたいな感じでね、まあ、そんな風に言ったんですけど見終わってからねお外に出てね日陰でふーって休んでたらね2歳の子供がねねえねえどうして爆弾が落ちたのねえねえどうして爆弾が落ちたのねえねえどうして爆弾が落ちたのってこうなぜなぜきなんでねその聞いてきてえあこの子なりにちょっと分かってるのかなみたいな感じでね思いましたね、はい、まあ、子供だからどうせ分からないだろうっていうふうに思ってたんですけどでもね案外ね子供なりにね、頭の中でねいろいろ考えてたのかもしれませんね、はい、まあ、もしかしたらね保育園で聞いたとかそういうのもあるかもしれませんけどね、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、広島行ってきたんですけれども、やっぱりねこう行ってみてね気になるのがねやっぱ農産物のこととかねやっぱ気になるわけなんですよ、はい、農産物気になりますしでね、そこにしかないものってなんだろうと思ってねこうついつい探してしまうわけなんですよね、はい、で、まあ、中でも気になったのがやっぱし仕事柄ね現地のお酒って気になるんですけどその中でもねワインがね気になったわけなんですよ、はい、でワインね見てきたんですけどね広島ね三好ワイナリーって言ってねなんか有名なねワインどころがあるんですよ、はい、でねそこに行ってきました、はい、でね、本当にねこういろんなワインあってで、まあ、いろんな種類のものを作ってたんですけどなんかね最近なんかこう日本のね国産ワインって結構美味しいような気がしますね、はい、ねどうですかね皆さん好きですか、はい、私もね、まあ、結構ねいろいろね、飲むんで好きなんですけど、まあ、そんな中でね、三好ワイナリーさんでねちょっととっておきのワインをね買って帰ろうと思ってね買って帰ったんですけどそれが ね広島サミットでね広島サミットで採用されたっていうワインをねこう買ってきたわけなんですよ、はい、で ねだってねもう各国の ねなんか首脳たちがねが飲んだワインでしょ、ね、こう絶対美味しいに決まってるじゃないですか、はい、なんでね、買ってきたんですけどなんか種類がねすごいたくさんあったんですよね、サミットで採用されてて、まあ、当然1種類だけねごくごく飲むわけじゃないでしょうから、まあ、何種類もあったんですけどそのうちのね一つこれ美味しいんじゃないかなっていうね赤ワインをね買って帰ったんですけどこれ買うときにねこのワインってこうどんなところでどんなシーンで飲んだんですかみたいな感じで言ったらあこれはですねって言ってこれは、奥様方が飲んだやつですっていうふうに言われたのでなので首脳のね奥様方会奥様会が多分あったみたいなんですね、はい、で奥様会があって奥様方が飲んだワインらしいですでそれをねこう買ってきたわけなんですよ、はいね、やっぱ美味しかったです美味しかった、はい、なんかなんかそんなにねすごく渋くないんですよでフルーティーさがあるんですよだけどねなんか昔の日本のワインってなんか結構ねこう甘い感じのねもう本当にねこう、ブドウジュースみたいな感じのが多かったような、まあ、そういうイメージなんですけど最近は変わってきてるよねとも思ったんですけど、まあ、私が買って帰ってきたやつはなんかね、フルーティーなんですけどなんかしっかりね落ち着いた味がするという感じでねあこれねなんか上質なものをね知っている世界各国首脳の奥様方には良かったんじゃないかななんてねそんな風に思いました、はい、広島サミットですよあそうそう広島サミットといえばね広島のね平和公園原爆資料館 の隣に、ね、なんかサミット館っていうのがあってなんかねそこにはねこうサミットのねこうテーブルがね本物ですかね多分本物だと思うんですけど本物が置いてあってねでねこうジャパンとかユナイテッドステイツとかねカナダとか書いてあってねなんか ね、ああここでサミットあったんだなみたいなことをね思い出しましたね。はい、広島サミットってだってあれ ね2023年ですもんね。2023年ねの5月にあったんですよ。はい、その時日本の総理大臣岸田総理大臣でしたよね。はい、岸田総理大臣ってこの広島出身みたいなんですよね。はい、でね初めてねあの G7 の首脳があの献花台っていうかな、なんかこう祈りを捧げるところにみんなでお花を捧げて、そしてみんながね原爆資料館をこう見たわけなんですよね。これすごいことだと思いますよ。はい、そんな時代が来たんだって思いましたし、ね、あの岸田総理これ広島出身のね岸田総理これ見せたかったろうなって思いますね。はい、でもね在任中にサミットがねこうの議長国が回ってくるとは限らないじゃないですか。ねもうなんか多分結構こう各国持ち回りしてると思うん でそれでこう日本にやってきて、そのタイミングで自分が総理大臣してて、そして、ね、各国の、ね、大統領、ね首相大統領特にねアメリカの大統領にこれ見せたっていうのはねなんかすごいなと思って、なんかよくやるなと思いましたね。はい、私ね、まあ、長崎なんでね、まあ、広島とね、まあ、違うといえば違うんですけど、でもね同じなんですよ。同じです。はい、見せたねすごいなと思いましたし、見た、ね、なんかちゃんと見てくれた、まあ、当時多分バイデン大統領ですかね、もうすごいなと思いましたよ。はい、ね、なんかね、あの国に帰って何か言われるかもしれないとかね、こう思ったかもしれないじゃないですか。それ思ったかもしれないし、それかいや大丈夫なんだっていうね信頼関係がもともと築かれてたのかね、どっちかわからないですけど、どっちもかもしれないですけど、まあ、それでもねそれが実現できたっていうのがねすごいと思います。はい、で、うん、まあこのね、まあ、8月はね、まあ、平和の、ね、月っていう感じでなんですけれども、ね、まあ、今ね、まあまあ、長崎もね、まあ、被爆地ですけどね、でもねなんかね、まあ、核戦力とか核抑止力とかね、あの各国のこう偉い人たちがねこうすごいこう話してて、まあ、それはそれでね、あのそういう戦略のもとで、まあ、バランスが保たれてるって、そういうのはね あると思いますよ。はい、あると思います。それはね、そんなものはないんだっていうわけにはいかない、否定はできないんで、はい、あの抑止力としてあの核兵器を保有してるってね、こうみんなのそうだと思うんですけど、でもね、まあ、それはそれでね事情があると思いますよ。あると思いますけどね、でもね、あのそれがあのどういうものなのかっていうね、あの実際使われたところってどうなったのっていうのをね、なんか数字だけじゃなくてね、 あとはなんか抑止力とか力だけではなくてね、あのそこにいた人がどうなったかっていう、何が見えるのかっていうのをね、それをね見てもらいたいなっていうのは多分長崎の、ね、人たちもね思っていたところだと思います。はい、だからねこの2年前ですかね、2年前のねこの広島サミットはね、この私たち長崎 の人たちにとっても意味があったなっていうふうに思いますね。はい、であとは ねその広島サミット、そう、うん、サミット館っていうところにねこうぐるりとねこう丸いテーブルがなんかね、あの首脳が座るあれがあるじゃないですか。はい、でそこにねこうあなたも座っていいよみたいな感じでね書いてあってね、で子供と一緒にねこうジャパンのところに座ってみたりとかしたんですよね。はい、まあ、そんな感じでねなんかこう思い出しながら、80年目の広島の8月っていうのを、家族でこう見てきましたっていう、まあ、そういう感じです。はいはい、まあ、そんな感じなんですけどね、もう広島といえばっていうのはですよね、広島といえば広島ね、なんかねいろんなね農産物ありましたよね。ワインもねすごく美味しかったですし、でね広島ね農産物ってんじゃないかもしれないんですけど、なんかもみじまんじゅう有名じゃないですかね。もみじまんじゅう有名で、でなんかねこうまんじゅう、もみじまんじゅうは有名ですけど、なんかもみじもはどうなのっていう風にね思ってたんですけど、なんかもみじもねあっちこっちにねすごく植えられててね、でねなんかメープルなんとかってこうついてるなんかまあなんかいろいろ施設とかそういうのもあったんで、なんでなんか広島の人ってなんかもみじ好きなのかななんてね、そんな風にも思いました。はいね、広島結構広いんでね、なんか1回2回行ったぐらいじゃいろいろ分かんないです。はい、いろいろ分かんないので、なんでなんかまた行きたいですね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日のテーマをねこう発表したいと思うんですけれども、今日のテーマ発表の前にメッセージ届いてますね。 はい、先週のナイラジオを聞いてくださった、お二人からメッセージが届いています。はい、普通の田中さんと生鮮うどくさんですね。はい、ありがとうございます。お二人ともいつも聞いていただいてありがとうございます。はい、普通の田中さんからですね、はい、これは SNS の X の方にね、ハッシュタグナヤラジオでこう入れてくださってるんですけれども、はい、はい、じゃあ読みますね。はい、島原といえばリオと葵さんと照之さん、そうめんとは知らなんだということです。はい、メッセージありがとうございます。はい、照之さんって、なんかあるんですかね、こう島原に。はい、なんかよかったら詳しく教えてください。はい、普通の田中さんありがとうございます。はい、で次、生鮮うどくさんですね。はい、今日のテーマ発表のくだりを聞いて、かき氷かな、ベルガモットかき氷でも作ったかと思ったら外しました。島原手延べそうめんは知りませんでした。 Google で島原と入れると2番目に出てきたので、みんな調べるのでしょうねということです。はい、生鮮うどくさんありがとうございます。はい、そうですね、 Google で島原と入れると2番目に、ああ出てくるでしょうね。島原の欄とかも出てきそうですけどね。はい、やっぱなんか全国的にね、こう知られるようになったというのはね、あの島原手延べそうめんという感じでしょうけど、まあもちろんね、こうそうめんってあっちこっちにありますし、島原手延べそうめん以外もあるので、こうあんまりね、こう島原でっていうふうに思わずにこう食べてる人ももしかしたらいるかもしれませんね。はい、なんか私もね、だってたまたまね、こう島原がこう身近で島原手延べそうめんってこう食べてるから、なんかもうそんな感じですけど、なんかあのそうじゃなかったら、なんか適当にね、なんかこう、あ、このそうめん美味しそうとか言ってね、あの買いそうですもんね。はい、でもね、食べると美味しいですよ。はい、ね、今日のテーマ発表のくだりを聞いて、かき氷かなって、あ、なるほどね、かき氷、あ、かき氷も話してもいいかもしれませんね。ね、もう9月になるけどね、まだまだ暑いですもんね。まだまだ暑いので、なんかこうね、ちょっと涼しくなるようなみたいな、そういうお話もしてもいいかもしれませんね。はい、なんかそんな感じで、ね、やっていきたいと思います。はい、で今日のテーマなんですけど、今日のテーマはね、今日のテーマ、広島といえばっていう、ものですよ。はい、ね、まあ、さっきねちょっと話しましたけど、私がね広島にね一番最初にね行った時に、ね、CM で PR した、ね、CM じゃない、サイトでね PR した、いうのが何なのかということなんですけどね、はい、発表したいと思います。今日のテーマは牡蠣です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは牡蠣ということでね、広島に行ってきたので牡蠣ということでお話したいと思います。はい、牡蠣ね、ナヤラジオでね牡蠣をねテーマにするの初めてですよ。はい、牡蠣はありますよ、牡蠣、フルーツの牡蠣はありますけどね、はい、オイスターの牡蠣はね初めてです。はい、まあそれもそのはずね、水産物ですもんね。水産物ってね、あんまりテーマにしたことなかったと思います。あったかな、多分ねなかったと思います。はい、まあでもね、あの農業ともね、あの、まあ、関係なくはないので、まあ今日はねこのテーマで、ね、お話したいと思います。なんかね、たまにこういう変わったテーマで話したいじゃないですか。はい、でまあ私がね、こう広島のね牡蠣を見たのは、なんかもう今回じゃなくてね、前回、もう4年くらい前に行った時だったんですけど、まあどんなね、お仕事だったかっていうと、ね、広島県観光連盟さんのサイトにですね、あの、まあ、いろんなね広島の楽しみ方っていうのが載るんですけど、そのうちの一つで、あの屋形船に乗って、ね、牡蠣を食べようっていうね、まあ、そういう、ね、PR だったんですね。島田水産さんというところのが出してるところなんですけど、そこはね、まあ、牡蠣もね養殖もやってて、屋形船も出してますっていうね、そういうところです。面白いですよね。はい、でね、宮島のね鳥居とかも見えるんですよ。はい、今ねすごい綺麗に見えると思います。私が行った時ちょうど改装中でした。はい、改装中です。で、あの大鳥居全然見えなかったんですけど、でもねそれはそれでいいんですよ。どういいかというとね、なんかね、あの海中鳥居あるじゃないですかね、あの海中鳥居、海上鳥居っていうんですかね、あの鳥居がね全部ね櫓でびっしり覆われてるんですよ。で中見えないんですよ。で中見えなくてね、で昼間はね別にそうでもないんですけど、夜になるとねそれがねライトアップされてるんですよ。はい、なんかね海の上にね、なんかあの謎の神殿が建設されてるみたいな感じでね、すごいね綺麗でしたよね。今はねだってもうその櫓も多分ないはずですよ。ないのでね、鳥見えるでしょ。でもねその櫓はね、なんか何十年に一回ぐらいしかやらないらしいので、なのでなんか私がね生きてる間にもう見れないんですよ。はい、ね、70年後とか言ってたかな、次は、なんか忘れましたけど、すいません。なんかね多分 調べれば出てくると思います、はい、でもう見れないのでということで、だからね私結構頑張ってね夜見に行ったんですよ。夜見に行ってねすごい雨降ってましたけど、でもねすごい良かったですね。雨降ってたので櫓が全部濡れてるんですよ、ね、濡れてる櫓がライトアップされてるっていうね、なんかそういうねなんかすごい不思議でね、なんかねなんか荘厳な感じがしました、はい、鳥居ってだって ね鳥居ってこう神社のねのこうもう宗教施設じゃないですか、建物じゃないですか、はい、でもねなんかあちこちにあるからなんかこういちいち見てからわあ荘厳だなとかあんま思わないですもんね、はい、でもなんかそうやってねこう雨に濡れてライトアップされて光ってて、はい、で櫓に覆われてっていうのはねなんか本当にねなんか神秘的でね、なんかもうなんかこうあなんか神様にこうを恐れるね、神様に手を合わせたくなるという、まあ、そういう気持ちがねなんかすごいねこうビシビシ伝わってくるようなそんな感じでした、はい、でまあそれでね牡蠣の撮影のことなんですけど、牡蠣の、ね、撮影はね、奥さん役とね奥さん役ママ役と子役ちゃんでと私で3人家族ですっていう設定でね行ったんですよ、はい、でね全然良かったんですけどねその牡蠣ねその撮影ねお母さん役ママ役と子役ちゃんがリアル親子なんですよね、はい、で私だけね親子じゃない、はい、っていう感じなんで、なのでね子供ね5歳くらいだったんですけど、なんかねなかなかねお父さんの方見てくれないんですよ、はい、だからねお父さんの方見てくれないんでサイトを見たらわかるんですけど、なんかね子役ちゃんねなんかみんな ずっとねお母さんの方見てます、はい、でもねまあそれはそれでいいんですよ、それはそれでよくてカメラにね顔が3人の顔がこう全部映るように撮るのが一番いいんですけど、ね、配置がね手前側にお母さん、真ん中に子供で一番奥にお父さん、私ですねがいると、真ん中の子供がねお母さんの方をね見るので、お母さんの方を見るとカメラがそっちにあるので、なので3人の顔が大体いつも映りますよって、そういう意味ではまあ良かったかなと思います、はい、でお母さんと一緒だからねなんかこうねにっこりとかもねしやすいっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、お父さんだけちょっと知らない人に変わってるので、なんかその辺だけねちょっと、うん、子役ちゃんがなんかね、なんかこう緊張したりとかねあったりしたかもしれませんけどね、でもねよく頑張ってくれたと思います、はい、でね特にね頑張ってくれたなって思うのはね牡蠣をね養殖するね浮遊式のねイカダにねこうね船で乗り移ったシーンなんですよ、はい、結構怖いんですよ、はい、イカダってね何でできてるかって言うと、ね、普通竹でできてるんですよ、竹を組んでねできてて、でそこにねでそこ普通にものすごい深い海ですよ、深い海の上にその、ね、竹で組んだねイカダがねねこうしっかりねこうびっちり並んで竹が組まれてるわけじゃないですよ、こう相手がまあまあ空いてる状態なんですよ、はい、で、まあ、私たちが乗るところはねこう板みたいなのを置いてくれてるんですけど、はい、でそのね、イカダの竹からなんか太いロープがねこう海中にずーっと伸びて、そこにね牡蠣がこうびっしりついてますっていう、そういうものなんですよね、はい、で結構怖いんですよ結構怖くてね、でねなんかね、こう子供がね落ちてしまったらどうしようと思って、ね、なんか私子供の、ね、手をねものすごい、ね、しっかり握ってましたねだからサイト見てもらったら分かると思うんですけど、なんか私ね子供の手をねなんかなんでしょう、こう手を巻きつけるようにねこう握ってたりとかします、はい、なんか怖いんですよね、はい、まあ子供をね、まあ、ちゃんと分かってるでしょうから、なんか落ちないようにね歩くでしょうけど、でもねなんかやっぱ心配でした。当時私の子供はね1歳とかだったんで、1歳の子供ってねなんか本当にね全く注意しないんですよ ね当たり前ですけどね、当たり前ですけど全く注意しないん で今のうちの子供はもう今ちょうどね5歳ってなって、その子と同じくらいになってるんですけど、さすがにね今はねこう一応ね注意しなさいよとか言ったらね注意しますけどね、はい、でもね1歳はね全然注意しないんでね、なんかだからその頭で行ったんでね、なんか子役ちゃんねしっかりね握ってからね、なんかこう、まあ、絶対落ちないようにしようって、もう片方の手ではねなんかこう櫓のね柱みたいなのを持ってるみたいな、なんかそんな感じでねずっと撮ってました、はい、まあ、そんな感じでしたよ、ね、でもね、やっぱね広島の牡蠣ね美味しかったんですよ、美味しかったんですけどでもね撮影で食べるね美味しいものってねなんか分かんないんですよ味がなんで分かんないかっていうと、いや美味しいことは分かりますよ、美味しいことは分かるんですけど、 その屋形船でもね、こう次々ね牡蠣が出てくるんですよ。なんか、まあ、焼き牡蠣でしょ、牡蠣ご飯でしょ、牡蠣、うん、飯か、あとなんか牡蠣フライとかね、まあ、いろいろ出てくるんですけど、ね、それをねこう食べるわけなんですよ。でもね、まあね、撮影の都合上ね熱々じゃないっていうのもね、まあ、もちろんありますし、でそれだけじゃなくてね、こう食べるタイミングとかね、ね、あとなんかカメラの子を見てから、なんかこう次自分がこう口を開けるとか、なんかこう子役ちゃんが開けてる時はこうあえてタイミングをずらすとか、なんかそういうことばっかり考えてたら、なんかね、あの美味しいなと思ってもなんか食べ終わった頃にね、なんか味忘れてました。はい、味忘れてたんでね。なんでね、やっぱりね、こう美味しいものはね、仕事で食べるのもいいけど、なんかねこうやっぱりね、あの普通にお金を払ってからお客さんとしてリラックスして食べるのが一番いいかなと思いますね。はい、いやだってね、この仕事するまでね、なんかちょっと憧れてたんですよ。なんかテレビとかでなんかグルメリポーターとかね、なんか美味しいものなんかいつも食べてるじゃないですか。いいなーって、あれでお金がもらえるっていいよねーって思ってたんですよね。はい、でね、まあ本当に美味しそうって言って、美味しそうに食べるじゃないですか。はい、だからね、いいなと思ってたんですけどね、なんかね、あの実際にやってみると、まあ、いいはいいですけど、なんかこういろいろね、こう頭の中仕事モードなので、ね、まあ、普通に楽しめないっていうね、まあ、そういうのがあるなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今日のテーマ牡蠣ということでお話してるんですけど、牡蠣はね農業ともね一応ね関係あるにはあるんですよ。はい、なので、まあ、残りの時間でね、あの牡蠣と農業のお話をね、しようと思います。はい、まあ、牡蠣と農業なんですけどね、あの牡蠣はね農業でね使うんですよ。はい、農業で使うんですよって言ってもね、ちょっと何のことって思うかもしれないんですけど、牡蠣ね食べるでしょ、食べたらね殻が出るでしょ、ね、あの殻って結構な量じゃないですか。あれをね、農業のね、あの肥料に使うんですよね。はい、で牡蠣殻肥料ってあるんですけど、あの牡蠣殻の、 殻を、あれなんかもう塩水がいっぱいついてるので、あのしっかり塩抜きをして、そして、その貝殻をねこう焼くなり乾燥させたりして、で土に混ざりやすいように細かく砕いた肥料というね、これはね、あの肥料というか、あの土壌改良剤のようにも使えます。はい、で土壌改良剤、肥料と土壌改良剤って何なのということなんですけど、牡蠣殻のね主成分ってね炭酸カルシウムなんですよ。はい、で炭酸カルシウムでね、でみんな大好き天然素材なんですよね。はい、で、これはね、酸性化した土壌をねアルカリ性に戻すっていう、意味で、とてもね重宝されてるんですよ。はい、ちなみにね牡蠣殻じゃなくて、ね、ホタテ殻っていうのもあるんですけど、ホタテ殻はね野菜を洗うね、ホタテパウダーっていうのがあってね、あのこれで農薬を落とせますよみたいな、そんなね、売りでね、売られてるんですけれども、あの野菜の、ね、残留農薬というのは、ね、こうそういうなんかちょっと高価な商品を、ね、わざわざ買ってこなくても、ね、全然大丈夫なので、気にしなくてもいいかなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今日のテーマは、ね、牡蠣ということでお話してきたんですけれども、牡蠣、ね、肥料として使われていますよというところでね、あ、もうそろそろ、ね、お時間になってきましたね。はい、今度ね牡蠣と牡蠣の話とかしてもいいかもしれませんね。牡蠣と牡蠣ちょっとなんかね、なんかダジャレみたいな感じですけどね。はい、牡蠣のね、牡蠣の殻は、肥料として使えますということです。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきましたが、いかがでしたでしょうか。はい、今日はね牡蠣をテーマにお話してきました。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta